10月15日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。今週もお楽しみください。それでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。ノーベル経済学賞、元 FRB 議長バーナンキ氏ら3人受賞。北朝鮮が直近7回のミサイル発射について戦術核部隊の訓練と説明。水際対策大幅緩和、入国上限撤廃、個人旅行も解禁。自由民主党衆院小選挙区10増10減改正案を了承。政府通園バス4万4000台に安全装置を来年度義務化。円相場が一時147円台後半まで下落、32年ぶりの円安水準。健康保険証が再来年で廃止、マイナンバーカードと一本化へ。安倍元総理の追悼演説、今月25日で調整、演説は野田元総理。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、10月12日水曜日に高橋陽一さんと取り上げた中国でスパイとして懲役の日中交流団体理事長刑期終えて帰国というニュース、相互主義とはその重要性について解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
中国でスパイとして懲役の日中交流団体理事長刑期終え帰国。6年前、中国北京で拘束され、スパイ活動に関わったとして懲役6年などの判決を言い渡された日中交流団体の理事長の男性が11日刑期を終え出所し、日本に帰国したことが分かりました。中国では反スパイ法が施行された翌年の2015年以降、少なくとも16人の日本人が拘束され、また少なくとも9人が有罪判決を受けていて、服役した後帰国した日本人はこれで4人目となります。交流団体の方が拘束されると。
そう、2015年の反スパイ防止法ってのができちゃったからね、要件もよくわかんないんでね。私もそれ以降は中国行ったことないですよ。なんかいろんな人に話聞くとね、危ないって言われるから。学会の招聘だったんだけど、学会の招聘でも行って捕まった人もいますからね、危ないですよ。
そうですね、北海道大学の。
そうそう、普通の研究活動でやっても、はい、わかんないからね、なんで捕まったとか、理由もはっきりしないんで、だから、いけないですね、もうね。中国の法律でね、なんか国家転覆は域外適用って言って、はい、要するに海外でこういう発言してても、要するにそこが法律適用に一応中国はなるんで、うん、私が中国に入ったら、その容疑で捕まる可能性もありますからね。なんかすごく中国に厳しいこと言ってるらしいんだけど、本人は意識ないんだけど、はい、なんかね、そういうんで、だから、域外適用っていうことになっちゃったら、はい、要するに日本でどんな言論活動しても、中国入った時には捕まる可能性あるんですよね。
いや、しかし、域外適用っていうのはむちゃくちゃな理論
ですよ、ね。むちゃくちゃですよ。いや、だからあれはとんでもないですよ。それは普通の国はないです。域外適用っていうのはないで。その国でやったらダメだって、そういう話ですよ。だから日本人だったら中国に行って、中国で変な活動したら捕まるってことはあるんだけど、
はい、
でも日本に行ってて、言って域外適用なんかされたらたまんないですよね。だから中国政府の批判するのは域外適用ですから、要するにここで批判してても終わりで、私の場合だったらたくさん批判してるからもうダメですね、はい、これね。
いや、そんな試験の侵害もいいとこですよね。
そうですよ、平気なんだよ。だからこういうのは本当相互主義でやらなきゃいけなくてね、はい、相互主義っていうのはこういう外交のためにあるんで、だからもしか中国が反スパイ法ってなったら日本も反スパイ法を作って、はい、これの適用だけは中国のと同じようにするって言ったって別に構わないですよ、国際的にはね。でも日本ではその反スパイ法っていうか、そういうのを作ること自体が反対っていう人たくさんいるでしょ、はい、誰の味方してんのって感じですよね。だからこれ特定機密保護法の時にあったんですよ、はい、特定機密保護法っていうのは本当はスパイ防止法に作りたかったんだけど、できないから、しょうがない日米の あの情報 の, あの緊密性を保つために、はい、まあ、公務員とかそれを中心にしてやったんですけどね。それでもあれでとんでもない反対 あったでしょ。
あの当時ね、うん、あの居酒屋で少し政権批判しても捕まるんだみたいなね、
うん、そういう平気でプロパガンダ嘘のやるんですけどね、
はい、
そういう人たちは本当にね、あのひどい話ですよね。どこの味方ですかって感じ。だからもう全部相互主義やるのは一番簡単なんですよ、はっきり言うと。こういうの
って、うん、だからそれこそね、特定秘密方法である程度網をかけられるようになったとはいえ、うん、未だそのね、研究だとかの部分というのは
セキュリティクリアランスの話ね、うん、あのそれは世界どこでもある話なんで、日本はこれやらないと、はい、多分世界から遅れちゃいますよ。逆に
情報を扱う適格性審査
というの、適格性審査しなきゃいけないからね。でもこれも嫌だっていう人いますからね、うん、何なのかなと思いますけど、どこどこ行ってもやってますよこれ。だから、まあ、公務員は実は結構やってるんですけどね、
はい、
うん、でもそれはでも民間企業でも秘密っていうのを扱うんだったらやらなきゃいけないし、だから日本は秘密についてすごく緩いですからね。産業スパイもすごくあれでしょ、不正競争防止法ぐらいしかないから、すごく緩いですよね、はっきりと。
取り締まる法律がそもそもないから取り逃がさざるを得なくなっちゃう、
だからなかなかこうこの手の話をね、真面目に議論しようとすると、はい、これそれこそね、国をあの海を渡ってって異制度でやるんですよ普通
は、はい、
そうするとすごく日本は貧弱ってすぐ分かるんですけど、それでもや日本はやらないっていうのはダメですね。
それこそね、あの特定秘密保護法の話だって、まあ、もともと国際的な水準に合わせないと、これ条約を批准できないとか、そういう話も実はありましたよね。
もう本当にね、でもね、合わせたかどうかって疑問のくらいレベル低いんですよね。あの、なんかザルみたいでね。
はい、
本当にかっこいいですね、これね。
で、まあ、ね、一方でこの中国、今、いまだに法人の方々は本当にたくさん、10万人規模でいらっしゃるというような話もあります
ね。大変ですね、これね。
しかしこうなってくると、これある意味の人質みたいなもんですよね。
人質ですね、
そのかつてね、尖閣の周辺で、まあ、漁船が体当たりしてきたという事案があって、そして船長を、まあ、取り調べているという最中に、向こうで、日本のゼネコンの社員の方が
手を捕まるんですよ
っていうことがこう恣意的に起こる、
平気で、ね、平気でやる国ですけどね。だからこの相互主義じゃないとほとんどもう対抗できないんですけどね、そこはだから相互主義って急にすごい反発を私なんかも食らうんですけどね、世界の常識なんですけどね。相互主義っていうのは相手と同じようにやるから、そんなひどい原則じゃないんですよ、向こうなんかも
う
完全に非相互主義で、
はい、
もうやりたい放題っていう感じですよね、日本に対してはね。本当にね、こういうのってこの6年間も行かれて気の毒ですけどね、この人は ねそれまで一生懸命交流の話してたんだと思うんですけどね。こういうのが、まあ、恩をあだで返すってことなんでしょうけどね。
いまだにだからね、帰れていない人というのが少なくとも16人拘束されて、9人は有罪判決を受けている、
すごいですね。
これだから、まあ、まさに海を渡るの話ですけど、諸外国だったらこういうことをやられた時っていう
の
は、
報告措置で逆のことは同じようなことをやりますよ。それでやって、それぞれそれで交換しようと。変な話ですよ。でも相手が変なことしたら変なことやって、それで拘束して、それで同じ人数だけ交換しようとかね。
確かにね、ファーウェイの副社長がカナダで拘束された時には、中国もカナダ人を拘束し、そしてまあ最終的にはまあ交換ではないですけれども、
まああのね、交換が基本の考えで、その変形はいろんなバリエーションがあるんですけどね、そうじゃないと話にそもそも交渉にならんでしょ。とにかく交渉するために、はい、あのなんか相互主義でやるのが普通ですけどね。もう相互主義話ってすごく怒らないんだよ。私だから土地の話なんかも相互主義だっていつも言ってて、はい、法律があるんで、現に戦前に法律があるから、はい、ちょっと不正例を整備するとワークするんですよ、ね、だからそれはそれ で、ね、相互主義でやるとすっきりするじゃないですか。
だからね、あの私有を認めてないんだから、中国国内は、
だから日本、あと企業の買収も認めてないんだから、はい、それに応じてやると。それで日本が企業の買収もできて、土地の所有あの、ね、取得もできる国は、相手の国はでも同じにやるって、これが普通なんですよ。普通で日本にはその法律もあるんですよ。戦前に作った法律がね、
はい、
で戦後ちょっと政令を作ってないっていう状態になってるだけなんで、
あ、政令で、そう、あ、なるほど、細かく定めるところがない、
まあ、OK なんです、はっきり言えば。
あ、そうなんですね。
だからこれはだからやるかやらないかの話だって、政府がやるかやらないかの話でしょって私がいつも言ってるんだけど、なかなか政令作んないんですよね、外交で大変になっちゃうってすぐ言われて。
今日の産経の、まあ、一面の方のところに土地規制法についての話で、安保上の重要箇所というものを挙げたけれども、ここに尖閣が入ってないじゃないかという話がありましたが、政令出せばそれもいけるってことですか。
あの土地使用法ってのがあって、これはだから外国人の土地取得ところについて、はい、あの規制できるんですよ。 で相互主義でやるってかという法律なんだよね。
お
だから相互主義でお互いに土地の取得についてやりましょうってそういう法律はあるんですよ。法律自体は今でも有効なんですよ。
あ、今も有効なんですね、うん、でこれ詳細は別途政令で定めるという
政令がないってだけなんだ。
あら、
あら、それは私なんかね、まあ、年中言っててね、でもね、そこはなかなかできないっていうから、この、ねはい、土地利用規制法になったんだけど、
ああ別に法律を新たに作ったと。
まあね、一番簡単なのは、そのね、今の法律のままで政令作るのが一番簡単ですね。
まあ、中国、スパイとして、拘束されていた方が帰ってきたというニュースから、うんまあ、土地の話までお話しいただきました。はい、
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方はより良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号。今回は絵のないグルメガイドをご紹介します。絵のないグルメガイドというのは、視覚障害の人たちによる渋谷の名店レポートガイドなんです。手元にですね、今ちょうどあるんですが、東京パラリンピックのメダリスト、盲目のシンガーソングライター、グルメ好きな会社員などなど12人の視覚障害の方が東京渋谷区内にある飲食店18店舗をグルメレポーターとして取材しまして、それぞれの言葉で個性あふれる言葉で表現しています。これ見開きが2ページになっているんですけれども、見開きのその左側にですね、お皿の写真がありまして、料理はここには載っていないんですね。お皿の写真なんです。で、右側にそれぞれのグルメレポーターが感じ取った味、香り、食感、雰囲気、人柄の5つの美味しい感覚がグルメコメントとして書かれているんですね。なので、そのグルメコメントをこう読みながら想像を膨らませていって、まあ、どんな料理なんだろう、そのお店の雰囲気や料理を感じ取っていくというグルメガイドになってるんですよね。まあ、例えばなんですけれども、一番最初のページ、渋谷ワイナリー東京というお店のページになっているんですが、渋谷ワイナリー煮込みというふうに書かれていまして、で、お皿の写真があるんですね。ここには料理が載っていません。で、ちょっとグルメコメントを読んでみますと、食感のところ、噛んで溶けて、噛んで溶けて、噛んで溶けて、ナイフを使わずともフォークで切れるほど柔らかいお肉を一口頬張るとじわーっと広がるラムの旨味。羊の肉ってどうしても硬いイメージがあるけれど、噛むと口の中で溶ける。また味わうために噛む。溶ける。お肉の繊維感も臭みもなくて、こういった羊料理は初めてです。と書かれているんですね。噛んで溶けて、噛んで溶けて、噛んで溶けて。で、香りのところは、野菜の奥に羊がいますねという、グルメコメントが書かれています。料理の写真はないんですけれども、このグルメコメントを読むことで、あ、行ってみたいなっていう気持ちにすごくなりますし、その言葉による言葉のこう豊かな表現を楽しむ冊子でもあり、まあ、職業病なのかもしれないんですけど、個人的にはすごく勉強になるなとも思いました。感覚を研ぎ澄まして、一つの料理を感じて、 分析していろんな言葉でこう伝えてくる、呼びかけてくる、そういう本になっておりまして、もうねこの1ページを読むのにも結構こういろんな想像力かきたてられるのでたっぷり楽しめるんです。で、さらにですね、このお店の情報というのもきっちりまとまっていまして、例えば盲導犬同伴 OK ですよっていう情報でしたり、あと QR コードがありまして、そこからですね住所や写真、あと連絡先を確認することもできるようになっています。この絵のないグルメガイド、渋谷区内の観光案内所、渋谷区役所などで配布を開始しているということですので、ぜひ手に取って楽しんでみてください。続いてはこれからの予定を紹介します。10月16日日曜日、第20回中国共産党大会開幕、那覇市長選告示。10月17日月曜日、衆議院予算委員会。10月18日火曜日、定例閣議。7月から9月期の中国 GDP 発表。10月19日水曜日、9月の訪日外国人旅行者数発表。10月20日木曜日、EU 首脳会議開催。APEC アジア太平洋経済協力会議財務省会合開催。2022年度上半期と9月の貿易統計発表。プロ野球ドラフト会議。10月21日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。9月の全国消費者物価指数発表。トランプ氏の元側近に量刑判決。10月22日土曜日、市川海老蔵さんが13代目市川團十郎を襲名。プロ野球日本シリーズ開幕。さあ続いては来週のお知らせです。10月17日からの1週間のコージーは特別企画です。題して、政治経済安全保障コージーダブルコメンテーターウィーク。今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場です。もう2時間一本勝負という感じがしますね。臨時国会、国内政局、物価高、エネルギー問題、中国、ロシアの暴走などなど、この1週間で全てを語り尽くしていきます。初日10月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、18日火曜日は佐々木俊直さんと峰村健二さん、19日水曜日は青山茂春さんと高橋陽一さん、20日木曜日、飯田康之さんと野村修也さん、最終日21日金曜日は川野勝利さんと細谷雄一さんです。秋ど真ん中の大一番は10月17日から始まります。お米のプレゼントもご用意しております。ぜひポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたもご参加ください。チャンスですよ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。チェックしてください。さてこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳って何だろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さああなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の対談では日本国憲法の改正をテーマにお話を伺っていきたいと思います。憲法改正についての動きは安倍元総理が亡くなったこともあって少し停滞しているというかですね、先行きが見通せない状況になっているという印象ですけれども、今のこの日本の状況っていうのはどんなふうに、門川さんお考えになっているでしょうか。
そうですね、安倍元総理が凶弾で倒れて本当に日本国民にお悔やみを申し上げたいと思います。安倍さんが言ってきたことは、私の耳に入ると非常にこう、常識だと思いますし、はい、もっと過激に言うと、安倍総理が取り掛かった憲法改正の動きは、まだ足りないと正直に思っておりましたが、政治家として理想よりも何ができるを現実的に考えなければならないと思いますし、特に自衛隊の明記とか、あとは、もっと一般に言うと、私が一番高く評価しているのは、2006年刊行した美しい国へ、書籍ですけれども、その本の中、いろんな詳細が書いてありまして、何がしたいかと書いてあったんですけれども、そのタイトルは日本の国体を見事に捉えたじゃないかと、美しい国へと、その方向性を設定して、その下で詳細を決めたいと、多分その、立場だったじゃないかと思いますけれども、本当に安倍さんが亡くなられて、その受け継ぎ、誰がそれを果たすのかと、今ちょっと寂しく考えておりますし、安倍さんの後誰がその倒れた旗を持ち上げて前へ行くのかと、ちょっと今ちょっと先が見えない状態です。
前回の、配信で繰り返しになりますけど、ウォーギルトインフォメーションプログラムというものを取り上げていただきましたけども、やっぱりこの憲法というテーマを取り上げるとどうしても、そこも狙いの一つだったんでしょうけど、アメリカサイドのね、やっぱり国内で対立の構造が出てきてしまう、見事にその安倍さんが憲法改正を言い出した途端に、もう反対派はそれこそですね、激しい反発が出てくる、もう絵に描いたような対立の構図になっていった、やっぱりそういった側面だから、これってなかなか憲法改正ってのは日本国内では進んでいかないっていう状況、そこはやっぱり安倍さんの存在ってのは大きかったと思われますかね。
そうですね、安倍さんの存在感も本当に感じられますね、その中で、反対の声が上がってきて、それは当然いいと思いますし、いろんな議論がありまして、それはあってほしいですけれども、でも反対している人一部はもっと日本を目指したいというよりも、日本が、そもそも日本が嫌いという、基本スタンスをちょっと感じておりました。日本という国が怖い、恐ろしい、この民族が軍隊を持っていたら、嫌なことになってしまうとか、また戦争になってしまうとか、ちょっとそのような、そもそも日本という国が嫌い、やっぱりウォーギルトインフォメーションプログラムが大成功したと悲しく思っておりました。
そういった中でね、詳細についてはここで触れることはしませんけれども、自民党が憲法改正案というものを出したわけなんですが、これに対するモーガンさんの評価はいかがでしょうか。
そうですね、実はこの数ヶ月に3回ぐらいおかげさまで発表ができているんですけれども、演説の中でこの問題を取り上げておりますが、先ほど申し上げた政治家としては何ができるかと、現実的に考えなければならないと思いますので、私がこのような自民党の改正提案は表面的すぎると思っておりますし、例えば自衛隊の明記、それはもちろんやってほしいですけれども、もっと深いレベルでは自衛隊を辞めて日本国の海軍、日本国の陸軍、空軍があってダメですかと聞きたいですし、選挙の仕組みとか、それももちろん大切ですけれども、もっと根本なレベルでは、日本という国は何か、再度確認しようとする動きをちょっと見えていないのが残念で、この国の国体、特に 第9条よりも第1条が私にとっては、はい、ちょっと問題だと思っておりますし、うん、で例えば明治憲法の中、大日本帝国が万世一系 の、うん、天皇によって統治されるというのが明記されておりますけれども、うん、はい、それは言いづらいですかと、うん、ただし大日本帝国ちょっとやめて日本だけでいいじゃないですか、うん、はい、日本は万世一系の天皇によって統治されると、うん、それが一番大切なポイントだと思います、うん、それを整えないと憲法改正の意味はちょっとわからないです。
うん、私ね、今回の対談を通じて、まあ、今日3回目なんですけれども、理解したことが一つありまして、まあ、いくつもたくさんの理解があるんですけれども、で一つはやはりその、天皇制、まあ、日本国憲法第一は天皇制を、ね、はい、明記したところですけれども、はい、その天皇制って何も、いうところのキングが、はい、君主がですね、はい、が統治することを認めるわけじゃなくて、はい、その国柄を示した、はい、そういう存在なんだということですよね。だから、はい、そこをきちんと、整理して、明記していかないと、日本の国柄国体というのが非常に曖昧なものになってしまう。そこが不満だということ
です。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。まさに今おっしゃった通りです。天皇制というのは、私の理解の中で、共産主義者が使っている言葉で、まあ、天皇制というのは、ただ他の国に似ている、このような政府のあり方があると。でも、私は、天皇陛下、まあ、皇室は制度というよりも、まあ、古事記の中とかで読みますと、天照大神の子孫が地上に降りて日本を見るわけです、うん、日本の知らすべしと書いてあると思いますけれども、ということはこの日本というところがもうそもそもあって、天皇陛下がそれをこう、その良さを皆様に見せてているという存在で、非常に深い存在でありますし、あと天皇陛下が毎日、私も含めて国民だけじゃなくて日本の皆様のためにお祈りされているとか、それはちょっと特別な存在で、それを大切にしたいと思っておりますし、とてもいいことで、日本の国民がちょっと皇室の良さ、残念ながらちょっと忘れつつあるじゃないかと思っておりますが、うん、もし憲法改正しようとすれば、それを再度確認していただきたいと思っております、う
ん、まあ、そこの部分がちょっと自民党の憲法改正案にはちょっと欠けてると、
はい、
まあ、そこを明記するかどうかは別としても、そこに対する考え方っていうのが、はい、自民党の中であまり議論が深まっていない、煮詰まっていないっていう不満ですよね、はい、そこはね、
まあ、自民党に対するの批判は特にしたいわけではないですけれども、はいはい、安倍さんは多分それがよく分かっていて、うん、で自民党っていうのは、まあ、戦後を担当していた政党だったんじゃないかと思っておりますし、うん、まあ、自民党の賞味期限、うん、ちょっと超えているじゃないかと、うん、私はそう思っておりますし、多分安倍さんも今までの自民党はちょっと日本の将来のために邪魔になっているじゃないかと、うん、多分自民党のその在り方を大きく変えたいじゃないかと、多分安倍さんの心の中では思っていたかと思っておりますし、うん、で自民党が出す提案は、まあ、多分その通りだと思います、まあ、今出した提案その通り、ちょっと表面的な、うん、でもっと日本の、まあ、根本の確認した党とか、まあ、組織が出てこない限り、まあ、憲法改正はあくまで表面的じゃないかと思っております。自民党はちょっと、まあ、問題の一つじゃないかと思います。安倍さんと自民党はちょっと違うと思いますし、安倍さんのビジョンは今の自民党よりもはるかに大きかったと思います。
やっぱりモーガンさんのお話を伺っているくると、やっぱりその第一条の問題というのが、はい、まあ、日本国憲法というか日本の国の在り方の背骨のところに位置していると、
はいはいはい、
だからそこに対して、どう向き合っていくのか、どう、考えていくのかって非常に重要なんだけども、
はい、
そこに対する、考え方が非常に甘くて、
はい、
なんですかね、テクニカルに走ってるというか、給料どうするとか、はい、あるいは、教育無償化の問題であるとか、はい、細部はどうでもいいと、 はい、ちゃんとその根本の部分をきちんとビシッと決めろと、はい、でおそらく今日ご紹介いただいた2006年に安倍さんが出版された美しい国へ、はい、その日本があるべきところへ向かっていくという、それが美しい国なんだろうと思うけども、はい、そことその憲法改正っていうのはこのシンクロしてるっていうふうにも受け止めたんですけど、ね、
その通りです、はい、その通りです。多分安倍さんがおっしゃっていた憲法改正はまずできるところから始まる、それ当然ですけれども、はいはい、大きなビジョンとしては美しい国へ、でその中に一番大事なところはへだと思います。まあ向かっているということですね、はいはいはい、で第一歩としては、まあ、今の憲法改正9条とかまたはまあ一票の重さとか、それはもう大事ですけれども、でも多分結局今おっしゃった背骨に触れなければならないと多分本人も分かっていらっしゃったと思います。
そういった意味で言うとね、はい、繰り返すも、やっぱり安倍さんが強大に倒れ亡くなられたっていうのは、はい、大きな大きな損失なんだろうなと。
本当に、
まあ、そういった安倍さんのビジョンであるとか考え方を、まあ、こういう名詞を挙げなくても結構ですけれども、はい、受け継いでいく引き継いでいくそういう政治家っていうのはモーガンさんの頭の中に浮かんできますか、
はい、期待できますかね。そうですね、期待できる人はいっぱいいます。まあ、高市早苗先生は、うん、私は大好きですし、有村春子先生も大好きですし、それから自衛隊の中の方々も、うん、まあ、しっかりされている方も大勢いらっしゃいますし、この国をリードを取ってくれる人は大勢いるんですけれども、多分今の体制の中から出てくる可能性がちょっと低いかと。安倍さんみたいな、まあ体制とちょっとこう戦いながら前へ行くっていう人が必要ですし、まあ今の政治家の中その存在が、まあ小野寺逸典先生も大好きですし、まあ、いろんなしっかりされてる人はいるんですけれども、まあ、まだ希望の光が見えていると言いたいと思います。
今月は麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんにお話を伺っています。次回もですね、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。